いるだけ。今井さんは大学生になってすぐ学校に近い場所で一人暮らしを始めた。彼女は母と姉の三人暮らしだったが、社会人の姉はまだ実家で暮らしていたので、比較的すんなりと心置きなく家を出ることができたという。引っ越してからすぐ里帰りしようって思ってたんだけど、春から通う新しい学校に初めてのアルバイト、スケジュールがあまりに忙しく、帰るタイミングをずるずると先延ばしにしていた。久しぶりに家に帰れたのは初めの夏休み。それまでは全然帰れなかったの。休日はバイトで忙しくてぐったりしてたし、レポートが終わらなくて、だから帰れる日が待ち遠しくて。こうして一人暮らしをして初めて迎えた夏、約半年ぶりに実家へと帰ることになったのだという。半日かけて電車を乗り継いで見慣れた町へ帰った。駅を降りて住宅街へ。実家までの道のりはのんびり歩いて15分。半年ぶりに実家の扉を開けた。
ただいま。
おかえり。
姉は仕事中で家にいなかったので母が出迎えてくれた。ああ、久しぶりの我が家だ。見慣れた玄関とその先に伸びる廊下、途中には階段があって、そこを登れば自室がある。意気揚々と家に上がり、軽い足取りでリビングへと進んだ。母はそんな今井さんの後ろをニコニコしながらついてきている。
久しぶりに帰ってきたんだ。
嬉しさが感極まり、勢いよくリビングへのドアを開けた。
うわ！
目に飛び込んできた光景に思わずドアから手を離し叫んだ。リビングの真ん中に見知らぬ女が立っていた。真っ黒な黒髪をだらりと垂らし、真っ黒な服を着ている。それは小刻みに揺れている。どうやら笑っているのだ。今井さんの胸は焦燥感でいっぱいになった。これは誰なのか、どうして家にいるのか、何もわからなかった。
お母さん。
そう思わず口にして後ろを振り向いた。母しか頼れる人がいない、そういう気持ちだった。
なに？ねえ。
のんびりと後ろから追いついた母が今井さんの後ろからひょっこりと顔を覗かせた。
どうしたの？あれ、あの、
あのあれね。あれね、面白いのよ。
何？
あれね。
母は笑っていた。恐怖に心臓を引きつらせた今井さんは、泣きそうになりながらもう一度女を見ると、長く垂れた髪の向こうで大口を開けていた。笑っている。そう見えた。 怖くなってリビングの扉を思いっきり閉めたが、母はいるだけだからと笑い続けていた。
ねえお母さん。
怖くなった今井さんは笑う母にすがるように抱きついた。肩を震わせ涙を流しながら母は笑っている。その時、
ピリリリリリッ、ピリリリリリッ。
これ以上はもう泣いてしまうと今井さんがそう思った瞬間、着信音がした。廊下に置いてある固定電話の呼気が鳴っているのだ。それはすぐにプツンと切れて留守番電話に切り替わり、発信音の後にメッセージを入れてくださいのアナウンスが流れた。笑う母に抱きついたままの今井さんは身を固くして呼気の電話が沈黙するのを待っていた。
あ、もしもし。あのね、いるだけだから。
ブツンと電話が切れた。姉の声だった。
私、それを聞いてもう怖くて怖くて泣きじゃくってしまって、へたり込んで泣いて泣いて泣いて、ふっと気がついたら母がすごく心配そうな顔でこっちを見てたんです。
気がつくと母は正気に戻っていた。自分といえばいくら泣いたのかわからないほどに泣いたらしく、頭が痛くてたまらなかった。母に何があったのか聞いたが、急に泣き出した今井さんをずっとなだめていたという。リビングの真ん中に立っていた女のことも笑っていたこともさっぱり忘れていた。一足遅れて帰宅した姉は泣き晴らした今井さんを見て大笑いした。そんなに一人が寂しかったのかと笑うのである。留守番電話にメッセージを吹き込んだことなどさっぱり忘れてしまっているらしかった。
話すかどうか迷って、
結局二人にはこのことを話さなかった。留守番電話のメッセージは夜こっそり消してしまおうとそう考えた。怖かったけれど二人にそれを伝えることで何かが起こるのではと思うと、それもまた怖かったのだ。夜は今井さんも母も姉もお酒を飲んで夜更かしをして過ごした。そして二人ともが寝に行って1時間ほどが経った頃を見計らって1階のリビングへ抜き足差し足で向かったのである。そこには固定電話が置いてある。
怖かったけどやるしかなくて、電話のメッセージを消して終わりって心に強く念じながらやったの。
固定電話をスマートフォンで照らしながら留守番電話のメッセージを消す操作をした。ディスプレイに録音されたメッセージはありませんの文字が流れた。
いるだけだってね。ね、いるだけなのにね。
母が寝ている隣の和室と姉の自室のある2階から笑い声がした。今井さんは頭を抱えてうずくまった。母、姉の2人は今もたまに いるだけだと笑いながら主張してくる。以上、いるだけというお話でございました。